ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
はい、
お疲れ様です。
今もしかして病院に行ってんの？
いや違いますよ。今日は昼間に病院行って病院から帰ってきて。
あ、今病院から帰ってきてるってこと？
あ、違います違います。あの病院からは昼回って3時ぐらいに帰ってきて、
うん、
で、まあ、ほぼ徹夜やったんで、
お、
まあ、寝てて、で、ちょっと飲みに行ってました。
なるほど。
はい。解放された感満開で飲みに行
ってました。解放された感。
はい。解放っていうのはおかしいですけど。
お
う。はい。やっぱずっと、ね、いつ動き出すかって感じだったんで、お酒はずっと飲めないじゃないですか。
お
う。はい。で、もともと住んでた地元のショットバーに久しぶりにちょっと顔を出して。
生まれたんやと。
で、ちょっとだけ飲んで。
今日はわしのおごりやと。
いや、違います。逆にちょっとおごってもらいました。
ああ、だから、そうや。
はい。
マスターのおごりや、みたいな。
ああ、まあ、お客さんがね、ちょっと、一杯、おごるわ、みたいな感じで。
おい、みんな聞け、こいつが、今日、せがれが生まれたんだよ。みたいな感じの。
そんな雰囲気で、はい。
なんか、
いただきまして。
ドラマみたいやな。
はい。まあそんな感じで、
はいはい、
いただいて、まあ父親ですよ。
父親ですね。
はい。
まあ言うてもまだ時間ないんちゃう？
そうなんですよね。でも生まれたことで一つの壁越えた感じはしますよ、なんか。
壁。
今までだって、大変なのは嫁さんで、
うん。
自分は奥さん妊娠してて、ね、ケアしんとなとか、フォローしんとなとか、それだけじゃないですか、言うたら。
うん。
で、確かに父親になるんですけれども、
はいはい、
なかなか実感って感じないじゃないですか。
感じへんな。
ね、そこのお腹が膨れたよ、ね、こう大きくなってる奥さんがいるだけじゃないですか。
うん、
それがで、やっぱ難産やったこともあって、だいぶ大変やったんですよ。
うん、
もう、嫁さんがもう助けてってなってる状態で。
そやな。
でも自分さするだけしかできんくて。手握るだけしかできんくて。
まあな。
はい。で、そこで、一応出るときはスポンと出たんですけども、
うん、
子供が出てきたときって、たらもうなかったっす
ね。おう。
はい。
もうなかった。
いやもうね、いや、ちょっとうるっときて泣きそうになりました、ね。
ああ。
はい。
泣いたらよかったのにな。
そうなんですよ。いやでもちょっとね、我慢しちゃいました。
ああ。
はい。
男の涙は、そう簡単に見せるもんじゃないと。
我慢。でもね、だいぶ潤んどったんで、嫁さんは気づいてるかもしれないですけど、でもね、でも、泣くと思わんかったなと思いましたもん。
ああ
。はい。
あ、まさかな。
はい、自分は。
奥さんは泣いてたん？
嫁さんもだって大変で、必死で痛くて、それで泣いてましたね。
ああ、はい。痛くて泣いて
た。出てきた時はもうだってほっとして安心感しかなかったと思いますよ、多分。
じゃあ、そういうことね。
はい。
いや、まあ、それはしゃあないな。
はい。
もう今日はもう、これで、もう一つの第一、第一部巻みたいな感じやな。
巻みたいな。
第二部やな。
はい、第二部。
そして、数年後みたいな感じで、ドラゴンボール Z みたいに、もう結構、ええ年になった感じの息子が。
ええ年の息子が主役になって
る。ってるみたいな感じに、飛んでいかへんもんかなって。
こんばんは、すだちです、みたいな、そんな感じで。
お前、すだちし登場多いな、すだちが。なんか、徳島にゆかりあるんですか？
すだちってなんか、だって子供っぽくないですか？こう、
ああ
小粒で。
まあ、割とマジでそれでいいかもしれんよな。
ねえ、八作ですって言われたらなんか、ポンカンよりでかいんちゃうかみたいなね。
そやな。
感じになりそうですか。
かりんとかもな。
かりん、かりんって女の子っぽいですね、ちょっと。
そやろ？かりん、かりんも、はい、
カリンちゃんは可愛いさ、普通に女の子の名前で可愛いっすもんね。
うん、まあ、うちの息子の、はい、あれや彼女
カリンちゃんですよ、彼女息子さん何歳ですか。
もう 4歳になりました。これ
4歳、ああ結構大きくなりましたね。
でかいよ。
そう考えると
それなりよ。もう、
あ、もう4歳ですか。
うん、
ああ、もう彼女がいる年ですか。
いや、まあ彼女、彼女とは言うてはいるけれども。
まあ、ガールフレンドってやつですね。
ガールフレンドやな。はい、
そう、うちの甥っ子もですね、最近彼女ができたらしくてですね。あ、はい、もうおじさんとしてはね、ほんま、どうしようかなと。
ちょっと連れてこいと、その相手を。
でもね、うちの甥っ子ね、なかなかのイケメンでね、ダンスをずっと物心ついた頃からやっとるんで、
物心ついた頃から、
ね、はい、あの空持てるやろうなという感じで、最近あの舞台デビューもいたしましたので、はい、
そんなな、若いうちから頑張っててもあとどうなるか分からへんねやんな、もう
なんか遠吠えみたいなお前みたいなもんやな、
なもん20年経ったらんなもん、ま
あ、分からんのじゃ、
んなもんまあハゲ散らかすんやんな、もう
なんなんて、
そんな、どんだけ顔良くても、ハゲたら終わりじゃ。
そんなことはないっすよ。そんなことはないっす。ね。
39にして嫉妬というな。
ね、ハゲてもかっこいい人はかっこいいっすから。
そうやな。
ね。はい。
まあ、子供を生まれて、
はい。
一段落して。
一段落して、スタート地点ですね、でも。
スタート地点やで。
はい。
こんな、な、未来もないようなこんな廃れた日本で。
いや、そんなことないですよ。未来ありますよ、日本は。
どうやって。
いや、だって日本別に未来やると思うんですけどね。
そうなんや。
はい。
どんなところが？
いや、だってなんだかんだでちゃんとしてると思うんですけど。
ちゃんとしてる。
はい。なんだかんだでしてると思いますよ。いや、そりゃね、あの、汚職みたいなね、ものとかね。ね、賄賂とかそういうものもあるかもしれないですけども、うん、
まあ、それは一握りで、まあ、
それは世界中どこでも同じやろ、
うん、金にメロをくらんだな、はい、愚かな人間たちの、
はい、
まあ、そういう毒牙にかからないように、
政治家じゃなくて政治家だろうみたいなことを、ね、言ったりしますけど、それどの国も同じちゃうのって思いながら、はい、聞いとって、かといって今の国民生活、国のね、生活どうかっていうと、すごい潤うというか、まあ、まあまあ、それなりに、ね、水準を保っておりますし、安全性も高いですし。
そやな。
はい。
まあ、なんか、ちょくちょくその、アベノミクスだか、なんだか知らんけど、消費増税みたいなことを言ってる中で、
はいはい、
たまになんか夜のニュース番組みたいなのが、あの、街に繰り出してインタビューするときあるねんか、いわゆる、はい、景気良くなりましたかって聞くやん。
あれね、はい。
あれな。
あれほど意味のないもんはない
っす。意味ないやろ。
ないぞ、絶対ないっす。
何も変わらないっていう決まりきった答えが欲しいだけなんやろ、あれは。
はい。そらそうでしょうよ。だって景気って、だって末端じゃないですか、あの、エンドユーザーじゃないですか。で、そこに行き届くのは一番最後でしょうっていうのが一つと、
やし、
あとそこまで行き届いた時っていうのは世の中の仕組みがだいぶ変わってるんで、
まあな。
その人的に、ああ、俺豊かになったって思わないですって。だって相対的にみんな上がってるんですから。
そうそう。しかも、ゆるりとそういうのって変わっていくもんやから、現状に満足してる人なんてそうそうおらんわけやからな。
いないですよ。次へってなりますよ。
次へってなる。次これ欲しい、あれ欲しいってなってる中で、景気良くなってますかってなって、すぐ思いつく、あれまだ変えてないから、良くなってないですねって言うに決まってるやん、そんな。
これ欲しいの、これが変えたからといって、次のあれ欲しいが残ってるんですからね。
そやで。
はい、だって僕まだ欲しいもん変えてないですもんってなるでしょうしね。
なあ、
それに、周りで比べたからといって自分の生活水準がちょっと上がっても周りもみんなちょっと上がってたら多分その人って気づかんと思うんですよね。
そやろな、
はい、
しかも俺らの世代なんかもうロストジェネレーション言うてバブル弾けた頃に生まれた人間やから、
はい、
好景気って言われてる時代に生きてないからな、まだ。
はい、なんで景気っていうのは悪いものやと思って ってるんですよね。
せやな。
はい。
未だに。
はい。
そう思ってるかもしれんな。
はい。そこが問題やと思うわけですよ。
まあ、もしかしたら俺らの親の世代は常にスーツの内ポケットに札束抱えてたかもしれんよな。
かもしれないですね。
うん。はい、どうだこれで明るくなったらだろうっていう。
いつそれ使おうかなって思ってたかもしれない。
あれできるようになったら景気良くなりましたねって言えるんかな。札燃やせるようになったら。
まあ、捕まりますけど。はい。
だからまあ、ええねんって、そんな、平時のこの感じ
で。増税は増税でいいと思うんですよ。
う
ん。ね。あの、軽減税率は、置いときますけど。
あの、ほんま、軽減税率はな、もう、なんか、特定の政党を揶揄することになるかもしれんけど、あれ考えたやつは、ほんまにな、アホやと思うで。
はい。あれ、でもあれね、何なんですかね、始める前から素人の自分らが見ても結構混乱するのは分かりきってるじゃないですか。なんかもうちょっとしっかりとした線引きにしといたらまだいいかなとは思うんですけど、なんかね、この時どうすんのとか、あの時どうすんのとかね、なんか全部持ち帰りになるんちゃうのとかね、
今になって全部言うてくるやろ、そんなの。それこそ今よく言われてるのが、そのコンビニのイートインだか持ち帰りだかみたいな議論が出てきてるわけやけれども。
あ、そうですね。あそこは休憩所だから、別に全部持ち帰りでいいんですみたいな感じになるのか。ね、
あの、椅子に座って食べたらイートインみたいなことになるけれども、ね、じゃあ、俺はな、よくその仕事中に、まあ、郊外のコンビニの駐車場に停めて、だから持ち帰りと称して車の中で食うんやけど、これは
ありますあります。
いや、
それは持ち帰りですよ。それは持ち帰りですよ。 8% ですよ。
そうなん。でもコンビニの敷地内やで言ってみたら、
敷地内ですけれども、車の中で勝手に自分で食っとるわけですから、もうレジ済んだ時点で持ち帰ってたら持ち帰りです。
もしかしたら消費税警察が車のドアをコンコンって叩いて、ちょっと君今それどこで買ったのみたいな。
あ、じゃあ、何でしたっけ、マナー警察でしたっけ。
マナー警察がコンコンって来て、
コンコンって。
それ今何食べてるの。
コンビニの敷地内で食べているな。それはテイクアウトではないだろう。
2% 分の24円よこせという
追徴課税が
追徴課税。めんどくせえな、ほんまにもう。
いや、その辺はね、もうね、一律 10% でええんちゃうのとは思いましたよ。
うん。で、
でも多分そうすると、それはそれでなんか反発があるんでしょうね、多分。
かもしれんよな。まあ、どっかその、はい、団体ながな、団体的なものが。
はい、でもまあ、はたから見たらちょっとどうなのよとは思いますよね。
うん。っていう中で俺はちょっと調べてん。
はい。
海外はどうなんやって。
ああ、なるほど。
いうところで、
はい。そこ重要ですよね。そうそう。なんか先に同じことやってて失敗してたりとか、
うん、
ね、やってて成功してるところもあるかもしれないですよね。
な。まあ、ちょっと日本語に訳したような昔の記事やから、あんまり信憑性とか、今はどうかっていうのはわからんけど、
はい。
例えばフランスなんか言ったら軽減税率が実はあって、
はい。
まあ、大前提としてな、海外って消費税高いんやんか。
そうですよね。日本ってめっちゃ安いよ、ね。
そうそう。で、標準税率、はい、フランス、この当時では 19.6%。
はい。
やねんな。
日本が消費税めっちゃ低いっていうのは、多分みんな知ってんじゃないですか、知らないですかね。なんか、
まあみんな知ってるやろ、
大体。知ってますよね。
うん。で、いわゆるその食料品とかで言ったら、19.6% に対して 5.5% やったりとかするわけよ。
はい、
で新聞雑誌は 2.1% っていうことで、新聞の方が軽減税率効いてるっていう感じやねんけど、
はい、
まあ、軒並み、なんていうかな、他の国もそんな感じやねんな。イギリスとかでも 20% に対して食料品はなんと 0% やねんな。
お、
水道とか、
すごい
水道とかの
光熱費。ああ、生活に必要なものは全部 0% で、うん、その他に対してはがっつり取るぞっていう。
そうやねん。
あ、でもそれ分かりやすいですよね。
うん。まあ、でも、たまによくわからん区分けがあって、
はい、
フィッシュ&チップスとかハンバーガーとかは標準税率で、スーパーのお惣菜の唐揚げは 0% やったりすんねんな。
なるほど。多分、お惣菜は一般的な生活費用として考えられて、ジャンクフードは贅沢品と捉えられてるっていうことですかね。うん、
で、もっとおかしいのは、お菓子の類でも、はい、ケーキとビスケットは 0% で、
はい、
それ以外のお菓子は 20% やねんな。
ケーキに何があったん
ですか？いわゆるその。
それなんか大人のなんか事情を感じますよね。
なんか言ってみたら、イギリスにいるところのケーキとビスケットはもう一般家庭で普通に食べる習慣があるからっていうことらしい。
っていうことなんですかね。
うん、
だから日本で言ったら、食料品に税率かけるぞって言っても、最後の最後まで米は 0% やろみたいな感じですかね。
そうやねんな。
はい、そんな感じですかね。
うん。
うん、
で、あとはまあドイツは、これはあのテイクアウトとかっていう区分けがあって、
はい、
で食べ物でも店内で食べるときは標準税率の 19%、うん、で持って帰るってときは軽減税率の 7% っていう。
ほな、どうなるんですか？なんか問題とかあったんですかね。
うん、どうなんやろうな。あんまり理由とか書いてはいないんやけど。
じゃあドイツがね、さっきだってそういうことやってるなら、そこで問題点とか浮き彫りになってるはずですよね。
まあ、そうやねんな。
多分僕らがよく言うね、持ち帰りって言って中で食べるとか、
うん、
中で食べてて後で包んでって言うとか。
そうやね。
その辺の話も全部ドイツですでに経験済みなんじゃないんですかね。
せやな。で、まあ、もっと面白いのはカナダとかなんかは、いわゆる食べ物の量によって外食とみなすかみなさんかっていうのを決めるらしくて、
あ、じゃあ必要最低限な量やったら普通の生活圏内としての食べ物やけど、それ以上いったらお前贅沢しすぎじゃっていうことで、
逆逆
逆ですか？
要は量が少ないと、要はこれ外食レベルで食べきれる数量やなっていうことで、そっちの方が税率高くて、
なるほど、
でまとめ買いをするっていう意味で多く買ったら持ち帰りとみなして0%になる。
なるほど。あ、それ、なんか、あれですね。購入意欲をかき立たせるというか、お金の回転早くさせる意図がありそうですよね。
せやな。だから、ドーナツは5個までは 5% で、はい、6個以上は 0%。
じゃあ、5個買う人は絶対6個買うやろ。
せやな。
なるほど、なるほど。
まあ、それ、まあまあ、うまいことやっとんなっていう。
なんか、うまいことやってますね。確かに、それはありやと思いますわ。
ことやけど、まあ、結果、的にこの辺の、まあ、軽減税率の海外の施策とか見てて一つ思ったのは、
はい、
やっぱりな、軽減税率と標準税率の差が広い。
そう、
差がでかい。
思います。日本って、これね、うん、今回の 10% と 8% って絶対に実験やと思うんですよ。はい。
多分上げるで、これまた。
多分今後上げて、多分今後ずっと軽減税率低いのはずっと 8% で、高いやつは 15% とか 20% みたいに上げるんやろうなとは思うんです。
うん、
じゃあ多分ね、今回の増税で終わりなはずはないとは思うんです。
終わりの始まりやな。
元
々終わりの始まり。
絶対だって上がったからといって全世界的に見たらかなり安いですもん。
そうやな。うん、はい。終わりの始まりやわ。
終わりの始まりとまでは言わないですけれども、いや、っていうか、消費税自体は上げていいんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。
うん、
ね、誰もが富裕層、貧困層、みんなが平等に支払うお金じゃないですか。
庶民消費税って一番消費者にとって分かりやすい税金やから、
分かりやすい。
目に見えていいと思ってんな。
はい。払いたくなかったら買わんかったらいいだけですし、
これ多分その税増税反対っていう意見がまかり通って、じゃあしませんってなって話題になって、やっしゃーってなった時に多分どっかで増税になってると思う、
はい、気づかんところで所得税の計算方法変わりましたとか、
うん、そうそう、なんかいろんな、なんかもうなんか今のなんかドコモの携帯料金の割引みたいな感じでよくわからんところで隠されて、実は使ってないオプションサービス契約させられて払ってるみたいな感じになると思う。
払ってるとか、いや、消費税はね、もっと使うべきだと思うんですよ。
うん、
ね、まあそうするとまあ贅沢できへんとかはあるかもしれないですけれども、多分ね、消費税上げて所得税下げたらいいんちゃうのって思うんですけどね。
まあな。
まあ、今の自分の立場から言えば、ローン控除で所得税払ってないんで、このままが言っちゃいいんですけど。
せやね。
でも、全体的になんか平等に考えたら、ね、 消費税上げて所得税下げたら、うん、って思いますけどね。
まあ、消費者の観点からしたらそうかもしれんけど、ただやっぱりその個人事業主とか中小企業とかは結構これ辛いなって言ってることがあって、で結構その軽減税率の施策もなんか電子決済したらポイント還元みたいなことを言ってるけれども、
2% 還元ですよね。
なんだかでも田舎の魚屋はそんなクレジット決済できるような機械なんか導入してないし、どうしたらいいねんみたいなことを、
あれはもう国のキャッシュレスを進めたいっていう気持ちが出とるだけでしょ
う、うん、ただまあここでまあそういうことをしできへんって、まあ、嘆くのはそうかもしれんけど、まあ、でも、
はい、
導入するのに助成金とか出るっていう事実もあるわけや
からな。そうですね。そうです、そうです。
まあ、全額ってわけじゃないやろうけれども。
はい。助成金出ますしね。
うん、で、何が気に食わんって、そういうの報道せえへんやろ、テレビは。文句ばかり言わして。なんかこういう助成金があります、補助金ありますっていうのも、だからその政府もホームページとか広報の仕方がど下手やからな。気づかへんわけよ。
下手ですし、で、テレビもなんか不安を煽るのが仕事になってるじゃないですか。
せやな、文句ばっかり。
それがすごい嫌やなって思って、増税の、軽減税率の話だって、
うん、
リポーターの人らが、ま、過去に2回延期になってるので、まあ、何だろう、2度あることは3度あるになるのか、三度目の正直で決まるのかっていう、それ自体はいいと思うんですよ。
うん。
別に。でも、そこでね、でもまだ一年もありますからねって言ってたんですよ。
ほう。
いや、おかしいやろってもね、あと一年しかないんじゃないの。ね、一年切ったんやでって思うんですよね。だって、会社なんて一期22ヶ月で考えるわけじゃないですか。
そやな、もう次の決算を迎える事業年度があるわけやからな。
ね、11月が、から考えたら、11月が年度初めの会社から考えたら、10月の軽減税率が始まった時っていうのはもう、ねえ、この11月、来月、
うん、
来月の期はもう軽減税率考えとかなあかんわけじゃないですか。
そうやで。
で、なんか、まだ1月、なんかそんなに早くみたいな感じで言うとったんで、
うん、
こいつ何言ってんねんって思いながらちょっと聞いとったんですけど。
そいつは絶対8月31日まで宿題残しとくやつやな。
夏休みの。
その評論家は。
あ、評論家っていうか、なんかね、あれですよ、
あれちゃう、
曲はアナウンサーの人っぽかったですけど。
あいつやろ、あいつって名前言わへんけど。
神保さんちゃいますよ。
神保、いや、なんとなくあれじゃん、モーニング、の人の
その辺ですかね。じゃあ、そうね、僕もちょっとね、名前わかんないんであれなんですけれども。
さ、モーニングショーのちょっと偉そうに物述べる、なんとかの社員さんちゃうから
。あ、でもね、いや、結構ね、若手でした。若手の男のアナウンサーさんなんで、多分そう言えって言われて言ったんやろうなって思ってたんですけど。まあ、
そいつか、長嶋一茂かどっちかやなと思ったけど。
なんで長嶋一茂なんですか。好きかって言うからですか。
好きかって言うから。
いや、あの人はなんかスパッと炊き終わった感じなんで、好きは好きですよ。
そう。
はい。言ってることが正しいかどうかは別として。う
ん、なんか見当外れっぽい感じはずっとすんねんけど。はい、
すんねんけども、まあ、まあ、思ってること言ってはんねんなっていう、裏表はないねんなっていうのは。うん、ですけど、
まあ。
でもまあ、なんかね、もう1年切ったんですよっていうのは、皆さん考えた方がいいんじゃないですかと。
だからまあ。
思うわけですよ。
みんなとりあえず電子決済しようっていう。
そうですよね。キャッシュレスは進めていいと思いますよ。現金も持っといたいんですよ。
そうそう。で、あとちょっと気になる世論としては、なんか、
はい、
クレジットカードが持てない子供がかわいそうみたいな論調もあって、
いいじゃないですか。なんか子供用のなんか作ったら。
そうそう、だからね、なんか電子決済イコールクレジットカードっていう図式がすごい安直に出てきてるのが、なんか俺嫌や。
てか、それが日本の悪いところやと思うんですよね。なんかクレジットとか電子決済が悪者みたいな感じでなってるんですよね、うん、
でなんかその電子決済の嫌な点としては、なんかお金が使った感がなくて嫌みたいなこと言うだろう。
いや、だってお前物もらっとるやんけって話なんですよ。
なんかいわゆるその電子書籍嫌いな人のあの、本の手触り感が好きみたいな、なんか根拠のない、その理由。
あ、でもね、あの、それね、ちょっとだけわかります。でも、あのね、よくその、今言ってはったような、電子決済で使った感じがしないとか、使いすぎてしまうとか、うん、いや、それで使いすぎるやつは、現金でも出しても、使うっちゅうねんって思うんですよね。それをちゃんと管理するのが大切であって、それをちゃんと管理できるのは、電子にすれば、全部今やったらね、
簡単にできる
で。アプリで受信して、自分で入力しなくても分かるようになるわけじゃないですか。
もう財布で管理するよりも、簡単な予算管理できるんで。
確実に予算管理できるんですよ。僕らも今、ね、Apple Pay で使ってますけれども、
うん、
であの小遣いアプリで使ってますけれども、電子決済は全部入ってくるんで、
うん、
全部正確に出てくるんで、なんぼ使ったって分かりますし、今月使いすぎたって分かりますけれども、あの別にお金で払ったやつでレシートもらって後で入力したりするんで、
うん、
後で入力できればいいですけれども、たまに忘れてるのも絶対あると思うんですよ、どっかに。
あるな。
で、例えばあの100円やから別にいいやって、
うん
うん、その気持ちの方が電子決済うんぬん言うてるよりも、悪やと思うんですよ。この1日100円を30日繰り返したら3000円じゃないですか。
うん。
で、月々の小遣い僕3万円じゃないですかって、まあ知らんがなって話。
知らんがな。子供生まれて2万円に減るわ。
ねえ、3000円なんて大金ですよ。だから、その使いすぎてしまうとかっていう人こそ電子決済使って、ちゃんとアプリ管理するべきやと思うんですよね、僕は。
うん、そうやな。
はい。だから金でやって、なんとなく使って、なんとなく分かれへんってなってるから、使いすぎちゃうんだと思うんですよ。だから1万円崩れたら一瞬でなくなるんやと思うんですよ、ね。
そうやな。だから、はい、まあ、来月あの開催されるポンカンの電子マネーセミナーに皆さん、
皆さん、
お
越しください。はい、
大阪城ホール
で。なんか今日めっちゃ真面目な話してません？
まあ、ちょっとこれがずっと喋りたかったんな、この。
なんか、いつもちゃんとした話でも、なんか、ね、ちゃんと話してなかった気がするんですけども、今日はなんか、うん、何やろ、ちゃんと言いたいことを 言った気がします。
ただ、いろいろ議論を呼びそうやね、これは。
そうですね。いろんな意見はありそうですよね。
ありそうやな。
はい。
ただ、まあ、クレジットカードが電子決済のすべてみたいな論調嫌やわ、うん、ほんまに。
ですね。で、子供が電子決済したらあかんっていう論調も嫌ですね。う
ん、ないよ。別にプリペイドカード渡しときゃええやん、500円入った。
でもいいですし、あの、クレジットカード会社もそろそろその辺の子供向けの分っていうんですか、もう限度額は極端に低いみたいな
もの
を作ってもいいですし、うん、でそうすることで子供に対してお金の使い方の教育ができると思うんですよ、
うん、
今までやったら現金で、まあ、1週間に500円もらえるからこれで駄菓子なんぼ買うっていうやり方が多分僕らの世代やったと思うんですけれども、うん、多分今後は電子決済で数値で、で頭の中だけじゃなくてちゃんと数値でアプリに入ってきて細かい数値まで見て、お金今月使いすぎたとか、そういう教育をしていくべきなんじゃないかなと、
うん、
僕は思いますね。
もうほんまに電子決済やったらな、もう紙幣がいらんわけやから、
いらないですね。
札作るコストもなくなるわけや。
はい。で、使いすぎるって言ってる人は、電子決済をしたことがない人やと思うんですよね、あんまり。
まあ、
で子供の頃から電子決済しとったらそれが当たり前なんで、それでちゃんと管理すると思うんですよね。
そうやな。だから、はい、ある意味あの ID でって言いながら腕時計を出すっていう仕草で、まあ恥ずかしくなるっていう時代は俺らがちゃんともう固めといたからと、はい、
そうですね。今も最近普通にできますもんね。
そうそう。だから俺らが言ってみたら先だって恥ずかしい思いしてで今も恥ずかしくないようにしときましたんでっていう状況だから、
そうですね、
もう大丈夫ですよ、
はい、大丈夫ですよ、
我慢しなくていいですよ、
はい、全然いいですよ。
アップルウォッチシリーズ4いけますよ、
まあね、まあ、確かにまだ電子決済オンリーじゃないんで、うん、現金じゃないと使えないところはあるんで現金も持っときゃええんですけど、
うん、
別に
もう少なくていいよ、まあ、別に、
はい、現金はおまけ程度でいいっすよ。
いいよね。
クレジットの方がポイントつきますし。
つくな。
で、ポイントとか利息の話とかもね、 子供に覚えれるじゃないですか。
うん。
だから子供に口座作って、そこにお金預けて、そこで ID とか電子決済でやりくりさせるのが、
そやな。
僕は一番子供にとっていいと思うんですよね。
うん。じゃあ我が子には、もう、あ、じゃあ、ボンカン、あれやな。我が息子には、もう現金見せないっていう方針で。見せない。
あ、でも駄菓子屋さんとか現金じゃないとダメやと思うんで。
ま、駄菓子屋さんあるか、その辺。
あるんですよ、これが。
あるんや。
この間見つけたんですよ。
あ、そうなの。意外と ID 使えるかもしれんで。
はい、それはそれですごい嬉しいです。
トルントルンって言ってるかもしれない。ワオンって言ってるかもしれない。
ワオンって言ってるかもしれないですけどね。いいんですけどね。でも子供にやろうかなってちょっとうっすらと思ってるのは、そういう電子決済でやらさせて、うん、で、年末時点で、
うん、
お前今いくら残っとんのやと。
うん、
で、今年のお年玉は、お前が持ってるお金の何パーセントをお年玉としてあげるみたいな。
ほう。
ってすると、ちゃんと節約するんちゃうかなと思ったりとか。
ほう。
はい。
なるほどな。
今、口座にあるお金と同じ額をお年玉としてあげようみたいな。
ほう。
まあ、月々の小遣いがいくらかにもよりますけれども。
うん。
はい。
まあ、資産運用とかもある意味いいかもしれんけどな。
そうですね。
ニーサ。
そっからさらに、行って高校生とかになったら、月末時点でお前の口座に残ってるお金の何パーセントを次の月の小遣いにみたいなとか利息ですよね。
しかもかなり投資手食ってて増えてんのやろ。
で、その代わり、あれ教科書とか参考書とか買うお金は申請したらその分は差し引こうみたいな。
ほう。
ってするといいかなとか思ったりしますけれども、まあなかなか大変そうかなと。
そやな
思うんで、まあ、そこまではできないかもしれないですけれども、
うん、
なんかもうちゃんと電子決済とかクレジットとか利息とかそういう概念を分かってる子供に育てたいなとは思います。
そやな、まあ、昔のもうレガシーな取引とかそういうのはもう教える必要はないと思うわ、は
い、ない
脳のキャパシティをそういうので埋めてあげるのはもったいないから、
はい、これはそう思うんですよね。
議論を呼ぶな、これは。
呼びますね。もう、真っ向から僕の考えを否定する人も多分おるとは思うんですよ。
そやな。これで星1が100個ぐらい
つく、はい。1とか、という人もおるとは思うんですけどね。し、それはそれでいいとは思うんですけど。
うん。
ね。でも僕は、そう思いますね。
そやな。
はい。
電子マネー帝国、ホロヨイ7。
電子マネーとか、まあ、キャッシュレスは進めてええんじゃないのって思います。
うん。ただ俺的には仮想通貨お前はまだあかんっていう感じだけどな。
あ、まあその辺はまだギャンブル性が高い感じで、あ、熟成されていけばいいかなと思います。
あれ仮想通貨ってほんまにああなると思ってたんって思うんやけどな、うん、その
いや多分ね、初めに当初思ってたものとは別の形になってそうな気がしますよね。あれ
もうほんまにただのあれやな、ギャンブルやな。
はい、あの株とか先物取引みたいな感じの一つになってますもんね。
せやんな。あれで誰も、うん、ほんまに限られた人しか潤ってない感じがするわ。
なんか、FX で儲ける儲けへんってやってる中の一つに、なんかこう、そういう仮想通貨も参入してきたみたいな雰囲気。うん、
あれ
それだけのものみたいな。
あれで物買ってる人おらんやろ。
仮想通貨がいっぱいあるからややこしいと思うんですよね。なんか 2,3 種類やったら、あの全世界共通で使える通貨みたいな感じで。
そうそう、俺マジでな、俺ビットコインだけやと思ってたもん最初。
そうなんですよ。
でなんか瞬きしたら100個ぐらい増えてるやろ種類が。
ね、ネムってなんやねん。
ネムってね、モナコインってなんやねんとかって。
なんやねん。ね、またあの三菱、あの UFJ 銀行も作るんでしょ。
アホやろあいつらほんまに。
ね。そういうガラパゴスかっていうか、なんかそういうのをして、まあね、市場取れればでかいからやるんですかね。
なんかいわゆるそのビデオカセットがあれやろ、VHS だの、ベータだので争うような形になるわけやろ。
そうですね。どんだけエロに対応できるかどうかですね。そう考えると。はい、VHS が勝ったみたいな。
仮想通貨もエロで勝つっていうやつ、
はい。あの、信長書店で対応してますみたいな。
信長書店で使えるビット、仮想通貨が勝つっていう。
勝つみたいな。ね、あの、ソフトオンデマンドで使えるとか。
モナコインでテンガが買えますとかっていうのがもう。
いや、でもなんかリアルにそうかもしんないですよ。あの、 市場争いでしょうし。
そうやな。DMM がどの通貨を取り扱い始めるかが勝敗の分け目やな。
はい、かもしれないですね。でもまああんなにあるからいかんのであってね、ほんま数種類やったらね、すごい便利やと思うんですよ。
うんうん、
ね、円でもドルでもないもので、でも国を挟んで共通の価値でやり取りできるっていうのはすごいことやと思うんですけど。
まあ送金手数料とかな。
ね、でも今はちょっとなんか別物になってますよね。
別物やな、
はい。戦国時代ですよね。
戦国時代、俺らも仮想通貨や
るか。はい、仮想通貨やりますか。ホロヨイポイント。
ホロヨイ
ポイント。ホロヨイコイン。
ホロヨイコイン。何買えんの？
何買えんの？わかんないです。お酒だけですね。
酒買えるんや。
それ以外、ホロヨイなんで、お酒だけ。酒類専用の。
なるほど、
はい。あ、でも、それ考えると、なんかすごい世の中のめっちゃヴィンテージのワインとかが、
あ
流通とかで使えるかもしれないですね。
ホロヨイコインでしか買えないやつみたいな。
買えないみたいな。普通に日本円で買ったらめっちゃ高いけれども、ホロヨイコインで買ったら、これ結構、ね、今、円高やから、
手頃で
いけますよ、感じちゃうみたいな。
なんか闇の商売やな。
闇の商売ですね。
まあ、そんな感じで、まあ、仮想通貨、はい。仮想通貨？
仮想通貨もね、僕もね、まだよくあんまり分かってないと思うんですよね。
分からない。まあ、ブロックチェーンがよう分からんから。
うん、なんかもうちょっとな詳しい人教えていただければ、はい、
仮想通貨やってる人だから別に、
ね、でもね、多分ブロックチェーンとかでセキュリティが上がってるよっていうのはまあなんとなく分かるんですよね。
そうそれこそその仮想通貨でたまにツイッターとかやってるとなんか仮想通貨取引所の広告とかがちらっと出てきたりするんやんか、はい。でそこ の, その売り文句の一つで必ずあるのが、
はい、
安心のセキュリティっていう文言やねん。
ああ、なるほど。
あれもそろそろ規制かけた方がええと思うで。なんか
安心はないんですよ。安心っていうか安心するのはまあその人の、ね、
そうそう線引きがない
なんで、はい、
ど
僕はこれで安心しますっていう線引きなんで。そうそう、
具体的にどうなったら安心なのかっていうのを
あれですね、それは僕らっていうかもう僕はちゃいますけれども、うん、そのエンジニア目線でいうセキュリティをお客さんに説明するときですよね。
そうそう、
なんぼ金かけようと思ったらなんぼでも金かけれるんですけれども、うん、それやっても別にね、その企業とか会社のお金をそこにつぎ込むのは無駄になるんで、どこをどう線引きするかなんですよね。
そうやろ、
どこのリスクを許容するかとか、どんだけの対応で許容するかが問題なので、うん、これをすれば安心ですっていうのはおかしな話なんですよね。
まあ、結局流出した、まあ、他の仮想通貨だって絶対どっかで安心のセキュリティって言っとるやろ、
はい、
結局それは覆されるわけだからな。多分
それは利用する側が線引きするべきことなので、
うん、だから広告にしたらあかんと思う、はい、あれ
ダメなんですよ。あ、この仮想通貨は別におまけでやってる程度だから最悪流出しても許容範囲内だよっていうのであれば、
うん、
その企業にのっとってそのビットコインその仮想通貨はもう安心なんですよ。別にどうでもいいんです
まあ、ある意味そのセキュリティ自体もリスクの一つと捉えてもらって、ちょっと、はい、来週あたり漏れるかもしんないですけど、今安いっすよ、みたいな感じ。
安いっす
よ。なんか、管理者のパスワード取られたっぽいんですけど、今安いっすよって。
安いっすよ。取られちゃダメですよ。
でもまだ被害出てないですけど、いけますせっていうような。それやったらなんか、
信頼、まあ、極端ですけどね。
逆に信頼できるかもしれない。極端
ですけれども、まあ、言いたいことは分からんでもないですよ。
そうやろ。安心のセキュリティって一言で言う、はい、あの広告ちょっと見直した方がええと思うな。
そうですね。でもそれに気づいてない人が大部分やと思いますよ、うん、そのセキュリティ関係を知らない人からしたら。
まあな、
はい、
そういうのとかもあるんで、まあ今はもうなんかいろいろあるね、ほんまに。
ありますね。だって我が社でもね、セキュリティ関係のサービスはありますけれども、お客さんからこれで安心なのって言われたら、うん、いや、それは違いますよって言いますもん。
自分の身は自分で守ってください、
ね。
はい、
あのね、絶対安心はないんです。どこまでやるかなんですよ。100万円、200万円、1000万円とかね、1億かけても、セキュリティってどんどんお金かけれるんですよっていう話をしんとダメですもんね。
そうやな。まあ、あとは自分が持ってる情報資産の価値をちゃんと認識しておいた方がいいで。
そうですね。それ、そのどんだけ大切なんですかっ ていうことですよね、うん、別に漏れていいもんやったらそんなに金かける必要はないんですよね。
まあな、
はい、
せやね、
はい、まあ、いやなんか今日全部真面目な話ですよ。
面白い話いくぐらいないの？なんか
ないですよ。もう僕はパパになったことでいっぱいいっぱいですから。
そうなんやな。
はい、
わかった。
なんで、あ、面白くないですけど、
うん、
あの僕はあのあれなんですよ、デロンギの全自動エスプレッソマシンが欲しいんで、もしも買っていただける方いたら、うん、あのホロ酔い7まで送っていただけたら。
ほんまにお前、はい、お前物乞いまでするようになっちゃうか、はい、はい、
まあそれは冗談ですけれども、あれね欲しいんですよ。
あのアマゾンで、うん、あの、はい、欲しいものリストって公開できるの知ってる？
ああ、なんかありましたね、
うん、
しといたら公開したら何なんですか、あれ。
だから誰か買ってくれんねん。
あ、買ったろっていう人があったらプレゼントしてくれる、
うんうん、そうやな、多分それで欲しいものリストをほんまに公開してツイッターにシェアなんかされた日には、多分あのホロヨイ7マジであの星1が120個ぐらいつくと思う。
はい、そもそもゆずきちさんから星1を言い渡されるでしょ。はい、お前何やっとんねんって、
お前うちの番組に傷つけやがってみたいな、
てめえで何とかせろよって話ですよね。でもね、あのね、この間飲んだカプチーノが美味しかったっすよこれ。
うん、それなんぼすんの？
あ、あのお店で飲んだやつですか？
うん、え、あ、そのデロンギのやつ。
機械5万数千円ぐらいです
か、ね、高
っ。でもね、全自動のエスプレッソマシンやったら結構安いんですよこれが。
そうなんや。
あのエスプレッソマシンでもあの半自動で自分で手でカスとか掃除したりするやつやったら 2,3 万であるんですよね、
う
ん、デロンギでも。
ほうほう。
でも普通にデロンギとか他の結構なブランドのやつやと、全自動のやつやと10万近くするんですよ結構。
うわぁ、ほんまやな、はい、メルカリで4万7500円やで。
はい、なんかユーリでしたっけね、なんか最近海外のブランドで出てきたやつでも13万か15万かぐらい。
そうなんや。
するやつ。があったりとか。
うん、
で、その中でデロンギのその、僕の欲しいなって思ってるのは最低限の機能をつけて、5万数千円なんで、結構ね、安いんですよ。
安いんやな。
お手入れ簡単ですし。
ほうほうほう。
はい。
なるほどね。それが欲しいらしいですよ。
欲しいんです。欲しいんです。一応ね、レギュラーコーヒーも入れるんですよ。ドリップじゃないですけど。うん、はい。
これ、絶対あれやわ。アマンさんに怒られるわ。
怒られるやつですか。
うん、この間アマンさん言ってたもん。もう金目当ての。
ああ。
で
金目当てで買ってくださいみたいな、お金が欲しいみたいな
こと言い出したらもう番組の質が落ちていく
って。落ちていくっていうね、岸からの話ですよねこれ。
岸からの話やで。
ほんま。
ほんまに。
これを解決するにはどうしたらいいかというとですね。
うん。
ね、誰かが僕にそれをデロンギのやつを買ってくれたら冗談です冗談です冗談です。今ねそれをね買いたいですけれども、子供生まれたんで難しいじゃないですか。
せやな、
ね、どうやってプレゼンしようかなと思って今考えてるんですよ嫁さんに、うん、でも嫁さんももともとコーヒー好きで、
うん、
あの今のネスカフェのバリスタあるじゃないですか、あの 3,4 千円で買えてインスタントのコーヒー入れるやつ
あるな。
あれをずっと使っとってめっちゃ稼働してるんですよ、うん、であれインスタントコーヒーを極限まで美味しく作ってくれると僕は思ってるんですよ。
そやな。
でも嫁さんもそう、豆のやつ美味しいよねっていう、豆ので飲みたいよねとはちょっと前から言っとったんですね、
うん、
でもともとそのコーヒーメーカーいいよねっていうのは嫁さん発信でもあったんですよ。
お
でもまあ今ネスカフェのバリスタ使ってるしな言
う
て、
うん
ねえって言われとったんですけども、逆に僕がめっちゃ欲しくなりまして。
そんなにか。
はい、はい、いやーだって美味しいコーヒー美味しいですよ。
美味しいコーヒーは美味しいよな。
美味しいですよ
そのまんまやな。
はい、そうなんですよ。で嫁さんに なんてプレゼンしようかなと。エスプレッソって普通のコーヒーの3分の1のカフェインらしいよみたいなね。赤ちゃんにおっぱいあげるのもね、
うん、
カフェイン、妊娠中よりかはカフェイン取ってもいいけれども、やっぱり気にしないといけないんで、
うん、
でそれやったら普通のドリップコーヒー飲むよりも、
うん、
エスプレッソ作れるやつで ね、カプチーノとかね、うん、嫁さんあのスチームミルク作るの好きらしいんで、あの元々バイトでやっとったらしいんで、
はいはい、
だったらねカプチーノ作って飲んだりとか、ね、
したらいいじゃないと、
した方がカフェイン少なくて美味しい、美味しいし、
美味しいしな、
いいじゃないっていう話をねしようかなって思ったりとか、いろいろ悩んで考えてるんですよ。
なるほどな、
はい、
まあ頑張って
頑張ります
頑張って、
また結果ご報告します。
そんな5万円のコーヒーメーカーを欲しい欲しいと悩んでる傍らで、俺みたいな人間はあれやで、あのインスタントコーヒーの瓶の蓋を100均で売ってる蓋に変えて、はい、2回傾けるだけで適量が取り出せるってだけですごい感動してんねんけど。
いいじゃない。あの、それに、ね、あの、ネスカフェのバリスタ買ってもいいと思います。あれね、あれネスカフェの純正のやつじゃないとダメって書いてますけど、多分ね、どのインスタントコーヒーでもいけますで、あれ。いけますよ。あの、濃さの調整ができへんだけなんで。
う
はい。
そうやな、置ける場所があるんやったらな。
はい。でいいと思います。
うん。なんか後ろトラクターが通ってるけど。
ああ、あのトラックが、はい、
トラクターやんなそれ。
いや
畑耕してんだ よ, よ
違います違いますないですよこの時間にしないでしょ。
なんかジブリ的なトラックの音やぞそれ。なんか
タタタタタタタタタタタタタタタタンって言ってますけど違いますよ、はい、トラックですから、ね。
まあ頑張ってくれ
とりあえず、はい、明日もお仕事ですもんね。そこはちょっとあの明日ちょっとまた病院に行きますけれども。
ほう、
はい、
わかりました。
はい、すいませんが、はいはい、今日は急な収録を申し出てすいませんでした。
構わんよ。
はい、では、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、失礼します。
ほろ酔いセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープほろよい7、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろよい7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見ご感想ご質問ネタ提供などお待ちしております。